さあドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは
かゆみの季節到来というお話です。
かゆみの季節到来、まあこれ乾燥する季節ですもんね。
そうなのね。気温が下がるとともに湿度も下がってきますからね、うん、この季節特に気になるのがかゆみだと思うんですけど、
はい、
透析患者さんのね、6割から8割がかゆみに悩まされているとも言われていて、まあ、かゆみをね、完全になくすることは難しいんですけど、
うんうん、
何かできることはないのかなと、冬のね、かゆみについてお話ししようと思います。
はい。
で、まあ、透析患者さんじゃなくてもね、この季節乾燥辛いですけど、山本さん、乾燥対策どうです？
いやー、もう頑張ってます。髪とか、まあ、顔とか、うん、とにかくオイルを塗るっていうことと、
あ
と、目もね、乾くのが最近気になるんですよ。そう、だから、ね、目薬も結構、頻繁に刺すようにしたりとかね、もう乾燥と追いかけっこっていう感じですね、今の季節は。
人それぞれね。
うん、
まあ、皆さん経験的にそうやって関係していると感じていると思うんですけど、
はい、
今日まずどうして乾燥するとかゆいのっていう話をしていこうと思ってるんですよね。
うん、なんかやっぱり季節、この季節柄ね、悩んでる方本当に多いと思うんですけど、でも透子先生、うん、そもそもそのかゆみっていうのは何なんでしょうか。
ね、
うん、
かゆみって何なのよって思いますよ ね、
はい、
昔はね、かゆみっていうのは痛みの弱いやつだよなんて考えられてたこともあったみたいなんですけど、今ではそうじゃなくって、こう痛みとは独立した感覚らしいんですね。でむしろなんかね、痛みはね、かゆみを抑えるとも言われていて、
かゆい時に叩くことってありますよね。
ありますよね。バリバリ書くとかゆみが収まるのも、痛みで抑制してるみたいな機構が働いてると言われてるんですよね。でもまあ、そもそもなんでかゆみを感じる必要があるのかって話ですよ。生き物として。犬猫も、首のあたりを足でババババって書いたりすることありますよね。
あります。それあんまり頻繁にやられると、いや、蚊に刺されたかなとか、飲みとかマダニとか、大丈夫かなって心配になることもね、犬見ててあります。
ね、飼い主目線ではね、そうですよね。まあ、人間もね、同じなんですよね。なんかこう、外敵が体にくっついてるんじゃないみたいな。
ああ。
むずむずむず。毛虫だったらどうしよう。ダニ、飲み、ヒルみたいなね。
うんうん、
まあ、そもそもね、生き物には外敵はいるものなんですけれども、うん、どうしても我々文明社会に生きてるとそこ忘れがちですけど、まあ、いるんですね。で、かゆみっていうのは、そうしたこう外敵から身を守る防御反応なんですよ。
へえ、
なんかいる、地域へえいと手が伸びるわけですね。
へえ、じゃあまあ守るというか、かゆみっていうのは必要な感覚だということなんですね。
そう、
まあ今はね、そうそう毛虫が直接肌に落ちてくるっていうことはなんかないね、時代ですけど ね。
そうないけど、そもそもそういう機能が備わってるのでね、
うんうんうん、
まあムズムズっとした刺激が来るとかゆみを伝える神経がそれをキャッチして脳に伝えてる。だから、かゆいって感じてるのは脳みそなんですよね。
じゃあ、かゆみが発生する場所は、まあ、皮膚だと思うんですけれども、その皮膚では何が起こってるんですか？
皮膚の表面は角質層で覆われてるんですけど、その上は油と汗が混じったこうベールのようなもので覆われていて、よくほら、化粧品のね、コマーシャルとか、図紙で。されてるでしょ、
うん、
でこれが体を守ってるんですよね、
うん、
で乾燥によって皮膚の水分が失われてそのベールが剥がれるっていう話は聞いたことがある方が多いんじゃないかなって思うんですけど、
そうですね、で書いちゃったりして皮膚の角質そのものが剥がれちゃうっていう話も聞いたことがあります、う
ん、そうそうやって皮膚のバリア機能が失われていくんですけど、
うん、
その状態が続くとですね、なんと皮膚の、
う
ん、かゆみを感じる神経が伸びてきます。皮膚の表面近くまで
神経が伸びるってどういうことですか？
ね、そう、もう歯って、歯っていう感じなんですけど、
はい、
このね、神経伸びるっていうのが単語がまた面白くて、スプラウティングって言いますよ。スプラウトってあるでしょ、う
ん、あります。かいわれ大根とか豆苗とか、そうそうそう、種からぐんぐん伸びてくる野菜ですよね。
そう、
うん、
スプラウトと同じ言葉、スプラウティングを使ってその表現をするんですけど、面白いね。
で
まさしくそのスプラウトがこうニョキニョキニョキぐんぐんって伸びるがごとく、
うんうん、
神経が皮膚の、ね、浅いとこまで伸びてきて、
うんうん、
でその分すごく敏感になるって言われてるんですね。 なので、まあ、スプラウティングが行われないように継続して保湿するっていうことが大事なんですよね、うん、スキンケアってやつですけど。
ああ、なるほど。じゃあ、透析患者さんが特にかゆみに悩まされるっていうのは、特に透析患者さんが乾燥しやすいっていうことも関係してくるんですか？
そうそう、そうなんですよね。水分制限とか汗かきにくいとかね、まあ、そういったことで皮膚がこう乾燥しやすい、だから皮膚のバリアが壊れやすい、かゆみを感じやすいっていうのが最も大きくある要素でね、
うんうん、
だから私も自分の患者さんにはこう皮膚を保護する薬とか、あと保湿剤なんかをしっかり使ってもらうようにしてますね。で、乾燥はね、まあ、透析患者さんの大きなかゆみの、原因の一つと言われているんですけれども、
はい、ん？原因の一つっていうことは何か他にも、乾燥の他にあるんですか？
そう、すごくたくさん要素があってね、まあ、ちょっと残りの時間でそれ紹介していこうと思うんですけど、
はい、
まずは透析で除去しきれない尿毒素ね、まあ、毒素ですよ、これが関係している。あとはカルシウム、リン、副甲状腺ホルモンといったものが高いとかゆみを感じることが多いとも言われていると。で、こういったまあデータね、今の言葉を多くの透析患者さんにとってはまあ耳なじみのあるものなので、聞いてる方はそうかそうかって思ってしっかり管理していかなきゃいけないっていうふうに思われていると思うんですけど。
へ、外側の乾燥だけじゃなくて内側も関係してくるってことなんですね。
そうそうそう、その通りですね。
びっくり。でもその毒素をじゃあ全部透析で取りたいって私だったら思っちゃうんですけれども、
もう私も思う。
できない？
ね、できない。
できない
。まあやっぱりね、限界がある、透析にはね。で、生身の腎臓が24時間365日休まずにやってるお仕事ですよ。週3回、1回、4時間で全部処理するっていうのはやっぱりもう原理的に不可能なので、どうしても残留する、残ってしまう毒素っていうのはある。ね、
はい、
で、そこをなんとかっていうことで透析の方法を工夫したりとか、あとはね、長時間透析。まあ、長いことはいいことだってよく言いますけど、それを行うことで対策取ることもできますよね。あとはね、まあ、透析患者さんではかゆみ物質が多く作られてしまうっていうのもあるみたいで。
ん？かゆみ物質が多く作られるですか？
そう。まあ、先ほどのね、そのかゆみを伝える神経、スプラウティングするあの神経に作用して、かゆみの信号を多く脳に送ってしまうんですって。で、多くのかゆみ止めの薬っていうのは、この物質をブロックするものなんですけど、透析患者さんのこう体の中ではね、このかゆみ止めがブロックできないようなかゆみ物質。カタカナで言うと、サブスタンス P とかサイトカインとかっていうふうに言うんですけど、これが多く作られてしまうっていうことなんですね。
それはなんか敵多しっていう感じですね。
そう。
なかなか一筋縄ではいかないと。
そういかない。まだあるんですよ。今のはかゆみ物質はね、皮膚の方での作用なんですけど、脳みその方でよりかゆみを感じる、その受け手の数が増えるような物質、これベータエンドルフィンとか言いますけど、これも多くなっちゃうとかっていう仕組みがもう出来上がっちゃってるとも言われていて、
じゃあもう体の中から外から脳からまでもうかゆみを誘発されているっていう感じで、いやそりゃかゆくなりますよね。
ということで、乾燥毒素、いろんなかゆみに関連する物質などなど、いろんな要素が絡まって透析患者さんのかゆみが起こっているわけですね。なので、まあ、基本的な対策としてやっぱり大事なのはスキンケアです。ぜひ皆さん、これからの季節、保湿をお願いします。
今日はかゆみの季節到来というお話でした。